さて介護ケセラセラコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部代表河合正美さんにお越しいただいています。河合さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。河合さんはですね、2020年の11月11日この日に、このコーナーにご出演いただいたんです。もう2年近くなっちゃうんですね、はい。でその時に、まあ、若年性アルツハイマー型認知症のお母様を10年にわたり介護されたと、まあ、その時のお話をね、いろいろとしていただいたんですけれども、で、その後認知症の人と家族の会京都府支部の代表となられてということですね。で今日はですね、さっきも言ったんですけど、9月は世界アルツハイマー月間ということで、まあ、その月間に行われるいろんな、まあ、イベントあるんですけれども、そういったこととかもお話を伺っていこうと思います。でまずはですね、河合さんのそのお母様をその介護された体験のお話からね、していただいた方がいいかなと思うんですけども、お願いできますか。
はい、私の母はもう10年以上前に若年性のアルツハイマー型認知症と診断されてまして、その時は63歳でした。で、当時は小学校の先生の非常勤講師として働いてもいましたので、その仕事を続けるかどうかというところで、ちょっと私と母とで喧嘩したり揉めたりした時の話をちょっと今日ご紹介したいと思います。で診断直後っていうのは、私も子育てに忙しかったりとかあって、認知症に関する知識がほとんどなかったんです。で認知症って診断されたらすぐに何もできなくなるっていうふうに思ってまして、迷子になったらどうしようとか、人に迷惑かけたらどうしようとか、そんなことばっかり考えていたんです。その中で母は一人暮らしをしてたんですけれども、日常生活からもう心配が先に立ってしまってたので、いろんなものを取り上げてしまったなっていうふうに、今はとっても後から振り返って反省しているところはたくさんあるんです。でいろんなことは心配してたんですけど、やっぱり一番心配だったのが、その仕事を続けていくっていう母の、気持ちはあったんですけれども、私はもうそんな迷惑かける、いろんな人に迷惑かけるから、もう絶対仕事はやめてほしいっていうふうに思ってましたし、また火使ってね、火事出ても困るなっていうので、はい、もう料理もやめてほしいっていうのを、先度言いまして、でまあ車の運転もね、今はもう運転できなくなってますけど、母の頃はまだそういうところあんまりしっかりされてないとこだったんですけど、車の運転ももう判断力が下がってきてるし、やめた方がいいっていうこと で、 で料理についてはもともと料理嫌いだったので
そうですか。
もう料理お母ちゃんシンと私が持ってくるから、ちょっと分かった分かった、もう料理はいいわって言って、朝のちょっとIH で お味噌汁作ったりとかしてたんですけど、その火使って何かっていうのはすぐにやめてくれてよかったんですけど、あと車の方もね、運転大好きやったんですけど、まあいろいろこういう病気になったからっていう話して、でもう車を家からもうなんていうのかな、引き上げて処分したことによって、まあそれはそれで納得はしてくれたんです、はい。でも仕事だけはやめたくない、子供、小学校の先生してたし、子供も大好きでずっと関わってたいっていうのはずっと言ってたんですけど、なかなかその私はやめてやめてって言って、でも絶対やる絶対やるっていうところで、折り合いがつかへんかったので、これはもうそしたら私の中では主治医の先生に相談したら、多分すぐにもうやめときなさいって言ってもらえると思って、はい、母に先生に相談しよう、先生があかんって言ったらやめるんやでって言って、で母も納得して、いいよ先生に相談行くって言って、2人でその当時主治医の先生のところに行って、母が仕事続けたいって言ってるんですけど、先生どう思われますかっていう話をしたんです。そしたら先生は当然、そらもうやめときって言わはると思ったんですけど、実際先生は、まあ、やりたいんやったら続けたらいいんちゃうかって言って
あら、
はい、言われて、私はもうびっくりして、先生なんていうことってもうびっくりしたんですけど、
はい、
でもまあそこで先生といろんな なんていうのかな、周りに迷惑がかかることとか、うんうん、自分自身が困ってしまうようなことが日常生活で起きてきたら、もうその時はすぐにすっとやめなあかんでっていう約束を母としてくださって、で仕事は続けることになったんです。私としてはそうなんです。ヒヤヒヤしてたんですけど、
ね、
でも結局半年間の任期そのまま問題なく楽しく張り合い持ってその仕事することができたので、結果的にはすごい良かったなと思いますし、
ですよね、
うん、家族のこう心配のしすぎというか、
本当だ、
転ばぬ先の杖をこうつきすぎるっていうところがあったんやろうなっていうふうには思うんですけど、まあ先生に相談してよかったなって。
それはそうですね、確かに、うん、それは確かに そうです。専門の方にね、うん、ご相談なさる、まあ、お母様自体のその症状も見られた上での許可だったんだろうと思いますからね、うん、
はい、
はあ、でもすごいですね、ちゃんと先生勤められました、はい、
副担任ですけどね、副担任 で、うん、子供と関わるのがやっぱり好きみたいで、うん、毎日学校にも早くから行っていろいろやってて、あの頃はほんまに生き生きとしてはったなって思い出して思います。
そうか、うん、いやでもやっぱりね、そうやって、まあね、河合さんの場合はあれですが、若年性認知症というねあれですけれども、まあ、普通に若年性でないご高齢の方でも、なんかやってらっしゃることをできることを取り上げてしまうっていうのは良くないっていうねことはこの頃ね、富に言われるようになってきましたよね。でこの間ね、8月の31日にはですね、認知症に優しい異業種連携協議会の中村早苗さんにお越しいただいてね、お仕事ね、そういった方がね、何もできないんじゃなくて、いろいろいろんなところで活躍できる場を作っていくということをやってるんだというのをお話しいただいたばっかりなんですよ。
そうですか、
ね、だから重要なことですよ、それね。
そうなんです。
で、それの、ことに、関連したこれイベントがあるみたいなんですが、そうだな、そのイベントのご紹介もしていただかないといけないんだけれども、まずはね、私さっきから何度もね、9月は世界アルツハイマー月間ずっと言ってるんですけど、知らん人知らんのですわ、
はい、
すいません、ちょっと代表、河合代表からちょっと説明してもらえますか。
はい、1994年に国際アルツハイマー病協会っていうのがありまして、
はい、
そこで、毎年9月21日を世界アルツハイマーデーとしますっていうふうに決められました、
はい、
でこの日を中心に認知症の啓発活動を実施していくことになってます。なので9月21日は世界アルツハイマーデーなんですけれども、うん、9月1ヶ月間を世界アルツハイマー月間として、さまざまな取り組みが日本でも行われているっていうアルツハイマー月間です。
なるほど、分かっていただけましたでしょうか。そうなんだ、世界的なもんなんですもんね、はい、やっぱりね。それで、イベントがさっきちょっとお話ししましたけど、はい、あるんですね、紹介してください。
は
い、
京都では9月25日の日曜日にの午後に、認知症とともに希望が持てる社会へと題しまして、アルツハイマーデー記念講演会を行います。で一部と二部に分かれてまして、一部は、若年性アルツハイマー型認知症と診断されました京都府在住の下坂敦さんと、
下坂さんですね、
はいはい、ここにも何回もお出になっている下坂さんと、慶応義塾大学大学院教授で認知症未来競争ハブリーダーをされている堀田さと子先生とのお二人で対談をされます。
そうなんだ、
はい
はい、
でその題名が認知症の人から見える世界っていう題名でして、うんうん、堀田さんと下坂さんの対談の中で、うん、実際に下坂さんから見えている景色についてのお話が聞けます、うんうん、で第2部はシンポジウムを行いまして、はい、ここでは高齢期の認知機能の低下に焦点を当てて、
はい、
老年内科医の名倉先生と、はい、認知症専門医の中村重信先生、
はい、
で現在解雇中で京都府支部の世話人をされている松井佳代さんと、うん、 京都市東九条地域包括支援センター長をされている出口睦美さん の、うん、4人の方をシンポジストとしてお迎えして、はい、お話ししてもらおうと思ってます。で内容にしては内容っていうのはね、うん、先ほどの私の母の話にも通じることなんですけれども、うん、認知症や加齢によって認知機能の低下があっても自分のやりたいこと、うん、できることを続けていく暮らしについて考える機会にしようと思っています。はい、で名倉先生は認知機能の低下についてご自身の認知機能の低下についてご心配になられることがありまして、そのことを認知症同僚でもあった、認知症専門医の中村先生にご相談 されたんです。
はい、
でその時に中村先生が名倉先生にどのような言葉をかけられたか、で名倉先生にはまだまだやりたいことがいっぱいおありだったんですけど、
はい、
やっぱり認知機能の低下を自覚されたっていうことでちょっとどうしようかなってお迷いになったらしいんですけど、それを中村先生との話の中でうまいことクリアされて、今でもいろんなところでご講演されたりされているので、そのあたりのね話を聞けると皆さんのご参考になるんじゃないかなと思っています。でまた介護家族の松井さんは義理のお母さんの介護を経験されていて、うんうん、で現在はご主人さんが認知症を持っておられて、
そうですか、
ご主人さんの介護中の方ですので、はい、生の介護されている家族の声を届けていただきたいと思いますし、はい、南区の地域包括センター長の出口さんからは、うん、地域の方々と地域包括の関わりについてご紹介いただきたいと思っていますし、うんうん、まあ、認知症があってもなくても地域の人々と関わっているっていうことがとても大事なことであるっていうことをこう、ね、最近コロナのでこう自粛生活なんかも強いられましたし、改めてその地域のつながりの大事さみたいなのをお感じに、はい、活動自分の仕事の中でお感じになられたことがあるようで、事例をこう元にしてご紹介いただきたいなっていうふうに思ってます。
ね、どの方のお話も興味深いですし、自分が、まあ、例えば介護なんか されてる方なんかにもお役に立つようなお話ですよね。
そうですね。
ははそうなんですか。9月の25日日曜日ですね、午後1時から、予定4時30分までということになっております。会場が京都 JA ビル地下2階、JR 京都駅八丈口から徒歩5分、あ、地の利のいいところですね、
はい
はい、そちらで行われます。会場とオンラインもあるんですか、これ。
そうですね、
どのようにしたらいいのか教えていただけますか。
は
い、
オンラインはちょっと申し込み、事前に申し込みいただいて、ははQR コード、Zoom のアドレスみたいなのが送ってくると思うんですけど、はい、会場参加まだまだ余裕がありますので、もしお聞きになって一回聞いてみようかなと思う方はファックス、まあ、電話でお申し込み、家族の会に電話でお申し込みいただいて、はい、当日ご参加されても大丈夫ですの で、
そうですか、
興味のある方はぜひ足運んでもらえるとありがたいなと思います。
会場が200人、オンライン200人、はい、参加費が会場参加オンラインどちらも税込みの1000円なんですね。はい、ははわかりました。どうなのかな、認知症の人と家族の会のホームページ見たらよくわかるですよ ね、
そうですね、
詳しいことは、
はいはい、
ちょっと電話番号申し上げておきますね。 050-5358-6580 050-5358-6580 です。こちらにお電話されてちょっと聞いていただいたらねわかるんじゃないかなと思います。ははすごいな、タイトルがこの認知症とともに希望が持てる社会へっていうのが素敵だなね、今日、はい、河合さんに前半でお話しいただいたようなことですけれどもね。はあ、そうか、一番このイベントで河合さんが皆さんにこう訴えたいことってありますか。
そうですね、今回京都府支部で初めてこのシンポジウム企画したんです。いつもは本部と共同でやってるんですけど、今回京都府支部で企画させてもらって、その中でこう大事にしたいなと思ったのは、認知症と診断されてもすぐに何もできなくなるわけではなくて、できなくなるっていうことを皆さんに知ってもらいたいなって思っていますし、老化による認知症の機能あの 老化によって認知機能の低下があったとしても、うんうん、自分のやりたいことはできるっていうことをご本人さんにもご家族さんにも知ってもらういたいなっていう、そういう機会になったらいいなと思って企画しました。
本当そうですね。ぜひぜひ皆様9月25日お出かけになっていただきたいと思いますし、あのいろいろとお問い合わせ、その他ですね、あの家族の会のホームページからご覧いただいて、参加されるのいいと思いますね。そして9月はその世界アルツハイマー月間ですが、9月21日これがアルツハイマー、世界アルツハイマーデーなんですね。
そうです。
この日もそうイベントが、
はい、はい、この日はオレンジライトアップ中継っていうのがありまして、
イメージカラーのオレンジですよね、
はい、そうです。オレンジ色がライ、はい、あのイメージカラーなので、うんうん、まず京都タワーがオレンジ色にライトアップされますので、まあ、皆さんぜひちょっと京都タワー見えるところ行って、ね、オレンジ色の、うんうん、京都タワーを見てほしいと思います、
そうですよね、
はい、その他京都市では京都タワーと市役所と府庁と京セラ美術館が、はい、大々色、オレンジ色にライトアップされますし、全国各地でもいろんなところであのオレンジ色にライトアップされます。
そうなんだ、はい、ね、これ私もちょっとね、去年一昨年ぐらいのかな、なんかちょっと見せていただいて YouTube でね、うん、見ることができるんですよね。でちょっと見せていただいたんですけど、本当全国をつないでね、あちこちの、
そうです、
ね、
はい、
この認知症のとあの家族の会 の方々がねつながってて、はい、なんか本当つながってるって感じがとってもしたんですよね。で各県各府とかの名所っていうのかな、うん、ね、結構その目立つところですね、
はいはい、
シンボルとか、はい、ランドマーク、うん、ですよね。あの今度岩手県メガネ橋とかで、ね、熊本城もあるんですよね。
そうですね、
はい、でそこにをライトアップして、はい、
でそれを YouTube で、うん、1時間ぐらいかけて配信しますので、生配信しますので、ぜひあのご興味ある方、 YouTube ご覧になれる方は、うんうん、ホームページからまた、はい、
ホームページから見たらいいんですね。
そうですね、
わかりました、はい、これ午後7時からですね、はい、はい、ライトアップ、まあ、京都の近所を見てるのもいいんですけれども全国
そうです
つながって見るっていうのもね、
はい、
いいですよね、はい、はあ、楽しいんですよね。こうなんか楽しいっていうのはおかしいのかな、わからないけれども、でも皆さんが本当につながってやってらっしゃるっていうのがよくわかりますし、うん、うん、それぞれ の、 府県の特色もあります。
そうです、そうです皆さん世話人さんがちょっとこう紹介してくださるので、
そうですよね、う
ん、
そうですそうですよね、はい、それ楽しいですよね、
はい、
あで京都の場合はあれですか、河合さんも頑張られるんですか。
そうなんですよ、京都はね、本部があるということで、
うんうん、
トップバッター、毎年トップバッターなんですけど、去年はねちょっと旗のなびき方でせっかくの京都タワーが
あらら
映らなかったっていう失敗がありまして、
そんなことが、
はい、今年はちょっとリベンジで、はい、作業療法士会の皆さんにお手伝いいただいて、ちゃんと立派な京都タワーとみんなのこの頑張ってるところが映るように楽しんでるところが映るように、はい、リベンジでやりますので、ぜひ応援してください。
そんな風にやっぱりいろんな方の協力で、
はい、
ね、行われるわけですよね。うわ、これは見なきゃ。
よろしくお願いします。
そうですか、わかりました、ありがとうございます。今日のこの介護けせらせらのコーナー、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部代表の河合雅美さんにお越しいただいてお話を伺いました。河合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護けせらせらのコーナーでした。